次、16番、榎本雄三議員、ご登壇願います。
立山26部会を代表して質疑をいたします。先に会派の長谷川議員が申し上げましたとおり、私の質疑は認定第1号の歳出の5巻以降となります。それでは通告に従いまして13点ほど質疑させていただきます。第1、6巻農林水産業費1項農業費、一目農業委員会費、決算書155ページ、説明資料56ページ、農地利用最適化推進事業、活動時間が前年度710時間に対して418時間と減少しているのですが、報酬が増えているのはどのような理由からですか。2番目、6巻 農林水産業費、1項農業費、三目農業振興費、決算書157ページ、説明資料58ページ、有害鳥獣対策事業、有害鳥獣被害防止対策事業補助金の3、捕獲活動支援補助1528万6000円定額、イノシシ2161頭分とありますが、どのような内容の補助なのでしょうか。お聞かせください。3番、6巻農業水産業費、1項農業費、5目農地費、決算書163ページ、説明資料64ページ、農地等保全管理支援事業、多目的機能支援交付金の対象地区は前年度15地区に対して16地区に増えていますが、増えたのはどのような理由からでしょうか。また対象地区の選定はどのような方法で行われているのでしょうか。4番、7巻商工費、1項商工費、2目商工業振興費、決算書169ページ、説明資料68ページ、企業誘致推進事業、予算額491万7千円に対して、決算額が340万と、約150万円も少なくなっている理由はどのようなことからでしょうか。お聞かせください。5番、7巻商工費、1項商工費、2目商工振興費、決算書171ページ、説明資料69ページ、キャッシュレス決済ポイント還元事業およびプレミアム商品事業、商品券事業、これらの事業でどれくらいの新規事業を作り出したと判断していますか。お聞かせください。6番、7巻商工費、1項商工費、3目観光費、決算書173ページ、説明資料71ページ、渚の駅立山施設管理事業、前年度の決算額4209万3000円に対して、決算額が3418万6000円と少なくなったのはどのような理由からですか。7番、8巻土木費、2項道路橋梁費、3目道路新設改良費、決算書181ページ、説明資料74ページ、道路新設改良事業、令和3年度への繰越資金が1億1843万3000円もあります。前年度も繰越資金が約8500万ほどありましたが、事業が遅れるのはどのような理由からですか。またその対応をどのように考えていますか。お聞かせください。8番、8巻土木費、5項都市計画費、2目街路事業費、決算書189ページ、説明資料78ページ、立山船形線、船形立山線道路整備事業、令和2年度末時点での用地取得率は 72.8% となっており、担当者の地道な努力が伺えますが、今後の用地取得の見通しと完成の目途はどのように考えていますか。お聞かせください。9番、10巻教育費、1項教育総務費、2目事務局費、 決算書199ページ、説明資料80ページ、特別支援教育体制推進事業、学習支援員が29名から36名に増員されていますが、その成果をどのように評価しておられますか。また、当該職員が非常勤職員から会計年度任用職員になったことによる影響はありませんでしたか。あったとしたら、どのようなことなのかお聞かせください。10番、10巻教育費、1校教育総務費、2目事務局費、決算書201ページ、説明資料82ページ、1名相談室設置事業、年間の相談件数はどれくらいあったのですか。また相談に対して教育委員会や学校への報告はどのようになっているのかお聞かせください。11番、実感教育費2校小学校費、2目教育振興費、実感教育費3校中学校費、2目教育振興費、決算書205ページ、209ページ、説明資料85ページ、ギガスクール整備事業、国が推進する当該事業について、約4億円を超えるタブレット型パソコン等は購入しましたが、今後の運用面での課題はないのでしょうか。また、あるとしたらどのような対応を考えておられるのかお聞かせください。11番、実感教育費、2校小学校費、2目学校建設費、実感教育費、3校中学校費、2目学校建設費、決算書206ページ、211ページ、説明資料86ページ、学校施設環境改善事業、予算額2億4169万1000円に対して、決算額が4分の1以下の5219万5000円で、令和3年度への繰越金が1億8697万1000円もありますが、その理由はどのようなことなのでしょうか。最後に、議案第51号令和2年度立山市下水道事業会計剰余金の処分についてお聞きします。決算書351ページです。この件につきましては議会の議決を求めておられますので、私自身理解できてない点をお聞きします。1、この剰余金が発生した経緯はどのようなことからでしょうか。2、未処理分利益剰余金を資本金に組み入れることについては言わありませんが、1億3938万4324円のうち、9313万8375円を組み入れる根拠はどのようなことなのかお聞かせください。3番、下水道事業には当初の計画から規模も縮小されていますが、今後とも剰余金の発生は考えられるのでしょうか。お聞かせください。以上です。ご答弁によりまして、再質疑させていただきます。
金丸市長。
榎本雄三議員の質問にお答えいたします。認定第1号に関する第1点目は農業委員会事務局長から答弁いたします。次に第2点目、有害鳥獣被害防止対策事業補助金のうちの捕獲活動支援補助についてですが、この補助金は国の鳥獣被害防止総合対策交付金の緊急捕獲活動支援事業に該当し、平成25年に環境省と農林水産省が掲げたイノシシ個体数の半減目標の達成に向けた捕獲の取り組みに対する支援として、イノシシの成獣には8000円、幼獣には1000円の補助金を交付するものです。なお、この補助金はイノシシの捕獲報奨費、成獣の1万3000円、幼獣の8000円の一部として支出しています。また、決算額の1528万6000円の内訳は、 イノシシの成獣が1875頭で1500万円、幼獣が286頭で28万6千円となっており、年間の捕獲頭数2357頭と差が生じていますが、これは補助金の事務処理の関係で1月末までの捕獲頭数で計算されており、残りの分は令和3年度で支出することになります。次に第3点目、多面的機能支払い交付金についてですが、令和元年度の15地区に対して16地区に増えている理由は、藤原地区において新たな活動組織が認定されたためです。また対象地区の選定方法についてですが、この交付金は農地や農業用地施設の維持管理を計画的に実施する地域の共同活動について、活動する地域組織からの申請を受け、その計画内容を認定することで交付金を活用できる制度となっています。交付金の申請には事前に組織が設立されていることや、事業計画書の作成などが必要となることから、交付金を活用して活動に取り組もうとする地域に対して円滑に進められるよう、事前に手順や書類の作成方法等の具体的なアドバイスを行っています。次に第4点目、企業誘致推進事業についてですが、決算額が少ない理由については、立山市外に本社がある企業が市内の空き店舗を活用し新たに事業所を開設する場合に、家賃改修費等を補助する立山市企業誘致補助金の申請がなかったことや、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により都市部への企業誘致セールスが行えなかったことなどによります。次に第5点目、キャッシュレス決済ポイント還元事業およびプレミアム商品券事業についてですが、キャッシュレス決済ポイント還元事業はキャッシュレス決済事業者の取扱い加盟店において、キャッシュレス決済をした場合にその決済金額の 10% または20% が還元される事業で、昨年度は3回実施しました。その結果、キャッシュレス決済事業者の話によると、通常他の自治体ではコンビニエンスストアでの決済金額が最も多くなるが、立山市の場合は飲食店、喫茶店等での決済金額が多かった点が特徴であり、相当数の新規顧客開拓につながったものと考えています。また、プレミアム商品券事業については、販売総額3億6000万円の商品券は、2日間で完売し、コロナ禍で消費が低迷した中、新たな消費を喚起したものと考えています。次に第6点目、渚野駅立山施設管理事業の決算額が前年度より少なくなった主な理由についてですが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により、渚野駅立山をゴールデンウィークや 年末年始を含む65日間休館したことや、人流が抑えられ、入り込み客数も令和元年度の37万人から24万8千人に減少したことなどから、電気使用量や渚の博物館受付で販売しているさかなクングッズなどの販売用物品費が減少し、また令和元年度の12月に受付業務委託から指定管理に変更したことや、さかなクンギャラリーの展示拡充などがなかったことから、備品購入費が減少したことなどにより、総額約790万円の減少となっています。次に第7点目、道路新設改良事業の繰り越し理由とその対応についてですが、本事業では、新設道路の築造、拡幅等の道路改良、道路側溝等の排水整備、トンネルや道路のり面など、道路施設長寿命化のための補修、老朽化した舗装の打ち替えなどを行っています。繰り越しの主な要因については、地権者との交渉に期間を要したことによる工事発注の遅れ、新型コロナウイルス感染症の影響により、工事費の積算に必要な資材価格調査委託業務に通常より期間を要したこと、工事着手後に判明した飛翔物の処理や地下水の対応などによる工事期間の延伸などやむを得ない理由によるものです。今後とも早期の発注に努め、計画的に進めていきます。次に第8点目、船形立山線道路整備事業の今後の見通し及び目途についてですが、先ほど鈴木ひとみ議員にお答えしたとおり、今後の用地交渉においても地権者の皆様に寄り添いながら引き続き対応していきたいと考えています。また完成予定時期については現在千葉県と変更認可の協議を進めていることから、現時点で完成予定時期を示すことはできませんが、早期完成に向け事業の推進に努めていきます。第9点目から12点目は教育長から答弁いたします。次に議案第51号に関する第1点目、下水道事業会計剰余金の発生経緯についてですが、公営企業会計は一般会計と異なり、収益的収入及び収益的支出と資本的収入及び資本的支出とで構成されています。令和2年度決算において、収益的収入が収益的支出を上回って生じた純利益が剰余金です。次に第2点目、未処分利益剰余金と剰余金を資本金に組み入れる根拠についてですが、資本的収入は企業債や国庫補助金等の外部資金のみが計上されるため、決算上収入不足となります。この不足額を内部留保資金である令和元年度からの引き継ぎ金、令和2年度損益勘定留保額で賄いましたが、解消できなかった不足額を令和2年度利益剰余金を処分して、 財源補填するものです。次に第3点目、今後の剰余金の発生についてですが、剰余金額に変動はあると思いますが、今後も発生するものと認識しています。以上です。
出山教育長。
認定第1号に関する第9点目、特別支援教育体制推進事業における学習支援員の増員に伴う成果についてですが、令和2年度において学習支援員を増員した理由としては、先ほど佐野議員にお答えしたとおり、新型コロナウイルス感染症の影響によるものです。またその成果についてですが、昨年度は入学式の後学校の臨時休業が続いたことから、6月の登校再開時に小学校1年生への支援により円滑な授業が実施されたこと、夏休みなど学校における長期休業期間の短縮への対応、さらにはこれまで経験したことがないコロナ禍における学校運営により、教育課程の変更や健康観察の強化など教職員の業務が増加したため、教職員に代わって学習支援員が児童生徒へのきめ細やかな支援を行うなど十分な成果があったと考えています。また学習支援員が非常勤職員から会計年度任用職員となったことに対する影響ですが、業務内容や報酬単価についてはこれまでと変更がないため影響はありませんが、期末手当の支給基準を満たす職員については手当の支給が行われ、処遇改善が図られました。次に第10点目、いじめ相談室設置事業における年間の相談件数および館山市教育委員会や学校への報告についてですが、いじめ相談室は子どもが学校や家庭において相談しづらい場合などを想定し、学校外に設置し、中立的な立場において相談に応じることにより、相談しやすい体制を整えることを目的としており、相談者が学校や教育委員会への報告を希望する際には、それらを学校などへ伝え、学校を含めた問題解決の方法について検討を行うこととしています。令和2年度における相談件数は4件あり、それらのうち相談者から学校へ伝えて問題解決につなげてほしいとの希望があった事例については学校へ情報提供を行っています。次に第11点目、ギガスクール整備事業の今後の運用面での課題およびその対応についてですが、国のギガスクール構想により令和2年度中に当初の予定を大幅に前倒しして、校内通信ネットワークと児童生徒1人1台端末が整備され、令和3年度から運用を開始したところです。これらを有効活用することで現代社会における学ぶ力を高めること、グループ活動や考えの共有などを通して 仲間と共に学びを深めること、多くの情報に触れることでの創造性を養うことなどを期待しています。課題点としてはタブレット端末を活用した授業を実施することに習熟していない教員の負担増加や家庭への持ち帰りを実施した場合の家庭における情報環境への対策、さらには数年ごとに発生する端末の更新費用などが挙げられており、これらの対策については教員向けの研修実施により教員の ICT 活用能力を図ることや活用能力の向上を図ることや ICT 支援員の継続配置、無線環境がない家庭への貸し出し用ルーターの整備を行っていきたいと考えています。なお端末の更新費用については今後の国の動向に注視していきたいと考えています。次に第12点目、学校施設環境改善事業に関して令和2年度から令和3年度への繰越額が多くなっている理由についてですが、この予算に関する事業は令和2年度に実施予定でしたが、令和元年9月以降の台風等により被害を受けた学校施設の復旧工事に集中せざるを得ない状況となりました。そのため令和2年度中に完了できなかった事業の予算について令和3年度に繰り越したものです。以上です。
千原農業委員会事務局長。
認定第1号に関する第1点目、農地利用最適化推進事業において報酬が増えた理由についてですが、農地利用最適化推進員に対する報酬は活動時間に関係なく月額2万6000円となります。令和元年度は定数13名に対し1名の欠員が生じていました。このため令和2年7月の委員改選により定数通り13名となったことから報酬が増えたところです。また活動時間については新型コロナウイルス感染症防止拡大防止のため農家の会合等の開催が見送られたことや、農家の相談個別訪問についても対面による接触を避けたため減少しています。以上です。
榎本雄三議員、
ご丁寧な答弁をありがとうございました。私が求めていた回答以上のご答弁をいただきましたので再質問は実施いたしませんが、何点か要望等申し述べます。まず5番目のキャッシュレス決済ポイント還元事業及びプレミアム商品券事業の取り組みは地域経済発展に寄与するものと高く評価しています。その効果を検証することが以後の取り組みの成果になると思いますので、今後ともこのような事業の後には必ず検証して成果を確認していただきたいというふうに思います。7番目の道路新設改良事業については、まあ、この事業も含めてですね、館山市の場合は繰り越し事業が非常に多いんですね。まあ、この台風の件もあるし、コロナの件もあるんでしょうけども、かなり の大きな事業が繰り越されているということは、まあ、これはノーマルなことではないんでですね、なるべく完成できるように、それで計画に、年度に完了するように進めていただきたいというふうに思います。最後に8番目の船形立山線道路の整備事業について、まあ、先ほど鈴木議員にもご答弁ありましたけれどもですね、 この事業をやる上において地元の住民の1万人以上の署名が集められたはずなんですよね。だこういうその地元のこういう道路を直してもらいたいということを地元の人が言っておられるんですから、この地元の人の協力もぜひ、ぜひその町内会長さんだとか区長さんだとかそれぞれの方有力者の方たちにその用地取得の何ですかね、協力をしていただくということもぜひやっていただきたいし、この用地取得がこれからの事業を進むか進まないかのあれです。で、県も県の方がやらなくちゃいけない事業もありますので、市の方が全部取得できないのに県の方がやるというわけにいきませんので、その辺のところも含めてぜひ、今後、住民も含めて、対応していただきたいというふうに思います。終わります。
以上で16番榎本雄三議員の質疑を終わります。暫時休憩いたします。午後2時30分より再開いたします。